エステティシャンマインドで毎日を明るく元気に美しく。皆さんこんにちは。日本エステティックサロン経営学院学院長の草野由美子です。
ナビゲーターの北村明子です。さあ、今日は新年2本目の番組ですが、今日はどんなお話でしょうか？
はい、今日はですね、今までも少しお話をしてきたと思うんですけれども、今エステティック業界の動きがね、業界としての動きがいろいろあるんですけれども、はい、そこでそのエステティックジスっていうのね、ジス企画っていうのを皆さん聞いたことがあるかもしれないんですけど、今そのエステティックジスっていうのを、まあ業界の中でね、こう開発をして、経済産業省と一緒にね、開発をしているんですね。で、具体的には、じゃあそのエステティックジスってどういうことなのっていうところをね、今日は少しお話しできればなと思ってます。
はい、なんか以前もちらっとそんなお話いただきましたよね。
と、何度かね、お話はしてるんですけれども、
はい、
じゃあ、そのエステティックジスというのが、自分のサロンに、例えば、こう、小規模でお一人でされているサロンさんとかが、自分のサロンとどう関係があるのっていうのは、なんか、業界団体がいろんなことをしているっていうのは、まあ、知ってる方もいらっしゃるけれども、全く知らない方も、はい、いるんじゃないかなと思って、じゃあ、その、国とか業界団体がそのように、なぜなんかそういうことをしていて、じゃあ、それがあるっていうのは、まあ、分かったとしても、自分のサロンに必要なのとか、それってどういうふうに活かしていくのっていうところは、やっぱりなかなか、こう、分かりにくいかなと。
うん。
あるのは分かったよっていうところでね、知っただけで終わることもやっぱり多いかなと。
うん、確かに個人でサロンさんやってたとしたら、もっと自分とお客様の世界になってしまって、で、エステ業界がどういう新しい動きをしているのかっていうのは、積極的になんかこう取っていこうとしないと、わかりにくいかもしれませんね。
そうですね。それで、例えばですね、法律で決められているっていうことも、まあいろいろあるけれども、
はい、
例えば、その法律違反をしていたとしても、被害が出なかったら、例えばお客様にね、例えば皮膚にトラブルが起きたりとか、
はい、
契約上のトラブルが起きたりとか、何かトラブルがあって、まあ、そのお客様が被害届を出して初めて事件ってこう、発覚するので、そこまでは例えば道路でもそうですよ。信号を無視していても、その時に、そこに、こう、おまわりさんがいなかったら、摘発ってされないじゃないですか。
わからないですもんね。
現行犯なのでね。
うん。
で、やっぱりこの日本の中でも法律はあっても取り締まる人の数ってそんなに多くないから、もう法律違反をしていても、特にトラブルが起きてなければ、やっぱり見つからないですね、ほとんど。
そうですね。
そうそうそう。で、見つからないから、この知らず知らずでやっている、こう法律違反をしている場合もあるし、知ってて捕まらないだろうと思ってやっているケースもあるだろうし、
結構そこには大きな差がありそうです。
そうですよね。なので、まあその法律を、まあ私もね、よくね、コンプライアンスの指導するときにね、そんなことをやってたら商売成り立ちませんって本当よく言われてきたんですね、今までね。じゃあ、商売を成り立たせるために、法律を守ってたら、成り立たないという、その、思い自体が、結局なんかこう、定着しているところもあるのかな、と思ってね。
まあ、ざっくり言えば、いや、このくらい大丈夫でしょみたいな、許していいの、細かいこと言わないでよ、みたいな、そういうことですよね。
そうです、そうです。昔、芸能人の方がね、おっしゃってたね、ことで、この赤信号をみんなで渡れば怖くないみたいな言葉があって。
ありますね。
そう。だから、赤信号っていうのが言ったら、こう、法律違反をしてるよっていう。 で、その、例えば、このコンプライアンスの指導したサロンさんに対しても、まあ、ここの基準は整えていきましょうねっていうふうに言ったとしても、あそこのサロンもやってますよ、ここのサロンもやってますよ、メーカーさんがそういうふうに指導してますよっていうことがいろいろ出てくるわけですよね。だから自分ところがきちんと、こう、それを守ろうというよりも前に、その、いや、自分から見える範囲内のあそこのサロンもやってるじゃない。で、メーカーさんはこういうふうに言ってるよ、みたいなね。まあそういうのがいろいろ出てくるわけですね、お話の中でも。うん。じゃあ、それを、じゃあ他のサロンもやってるから、自分が、このそれはルール違反ですよって知ったとしても、じゃあなんで自分ところだけ守んなくちゃいけないのっていう感覚、価値観になるのか、あ、そうなんだって他のサロンさん知らないんだよね。でも自分ところは知ったから、まあ、それをきちんと体制を整えていきましょうかっていうふうに行くのか、まあそこでまず最初の分かれ目が来るかなっていうところですよね。
難しいなぁ。信
ねえ。
号を渡ってる人がどのくらいいるかっていうのにもね、
う
よる
ん。
だろうし。
そうそう。赤信号をね、渡ってる人の方が多いかなっていう。
そうですか。そっか。
そう。まず知らないっていうのがね、ベースに。で、なかなか情報が入りにくいっていうのも確かにね、あるかなと思うので、そこは、先ほど北村さんがおっしゃってたみたいに、積極的に取りに行かないと、今の段階ではやっぱりなかなか知り得ることができないかなっていう、例えば業界団体にちゃんと所属して、そこの情報を入手するとか、メーカーさんの情報と、やっぱり業界団体の情報って何が違うかって言ったら、メーカーさんのお仕事って自分のところでいい製品を作って、お客さんに購入してもらうことですよね。
そうです
で、そ
ね。
れで利益を上げていくっていうのが目的じゃないですか。なので、まあそういう意味では、自分たちの持っているその商品とかサービスがサロンさんにどんな形であっても役に立ちますよっていうことでご提案をしていくわけですよね。で、例えばその法律的な理解とか、エステティックサロンが遵守すべきその法的なルールとかっていうのは、基本的にはメーカーさんは、このやっぱり取引先さんの状況を理解してるっていうことが必要なので、ある程度は理解してるかもしれないけど、そこに責任はないわけですよ、メーカーさんって。
そうなんですね。そうなんで
うん、
す。
そうなんですよね。で、サロンの運営に対しての、その法的な理解とか、運営上の、この、どういうふうにしていった、いかないといけないのかっていうのは、それはサロン側の責任なんですよ。
そうですね。
うん、だけど、やっぱりどうしても、この技術職っていうのは、やっぱり技術とか知識とかの、学びもたくさんしなくちゃいけないし、まあ、それが好きだからということで、その業界にね、携わってる人が多いので、どうしてもこう好きなものにどんどん偏っていくから、そのメニューを増やすとか、商品を増やすとか、まあ、そちらの方が楽しいんですよね、やっぱりね、やっててね。だからそちらに、こう、どうしても意識が向かう方が多いかなっていうのがありますよね。うん。で、まあそういう意味では、やっぱりこう、法律的なところを体系的に学ぶっていうことが今までやっぱり少なかったかなって、業界の中でもね、いろんなところで学べるのは学べるんだけれども、いろんな業界団体さんでもね、そういう教育も会員さん向けにはしているのでね。うん、だけど、その、本当に積極的に取りに行かないと、日常的に商売として売り上げを上げて、そしてこう利益を創出してっていうところに、その、すごく厳しく取り締まりがなければ、そのまま進んでしまいますよね。
そうですね。だいたい日々日々ね、お客様の対応に追われていると、積極的に業界の動きを見ようって思う人の方が少ないかもしれない。
思わないですよね。まあ、それは
ね
本当にわかる。で、どちらかというと、売り上げを、立てることの方、売り上げをね、上げていくことの方に意識が行くっていうのはね、もうそれはどんなご商売をしていても、まあ、本当に、そこは、ベースとなるところかなっていうふうに思うんだけれども。でも、もし問題が起きたとき、もしっていうね、まあこれいつもリスクマネジメントのお話をするんですけれども、もし問題が起きた時には、やっぱりそれはちょっと大きな問題になるんですよっていうところですよね。うん。 なので、これ、よく防災訓練とかとね、事例でお話しするんだけれども、防災訓練も一回受けているのと、ただ知識として知ってるだけっていうのと、まあ、そこは、実際に、地震が起きた時とか、何かね、天災が起きた時とかに、動きがちょっと違うよね、と。一回でも、そういう避難訓練とか、学校とかでもそうですけど、避難訓練をしてたら、いざそういう時に動けるんですよね。
そうですね。全然
そう
違
そ
い
う。
ますよね。
でも、頭で知識だけを持っていると、やっぱり一瞬動けないというか、どうするんだろうっていうところになってくる。でも知ってるから、じゃあどこに行けばいいのかとか、何をすればいいのかっていう、一瞬時間はかかるけど、全く知らなくてパニックになることはないかな、という感
そう
じ
です
です
ね。
よね。
訓
で
練
も
通
全
り
く
は。うん、
準備もしていない、
うん。
まあ、何をしていいかの準備もしていない、そういう訓練もしていない、動いてもいないっていう状態だと、その時点でパニックになりますよね。
そうそうそう。本当頭だけの知識がなくって、ちゃんとなんか、体感というか体験というか、実際どう動くのっていうのを分かってないと、パニックになります。
そうですよね。なので、まあそういったこの防災訓練と同じように、サロンでのそのリスクマネジメントのところね、まあスポーツで置き換えてお話しすると、この売り上げを立てていこうといういろんな企画をして、で、お客様に提案をして、で、いろんなメニューを増やして、どうにかして売り上げを上げていこうという、この動き方ね。まあそれが、スポーツで言えば、オフェンスの部分、攻撃の部分だとすると、やっぱりきちんとサロンの中でリスク、どんなリスクが起きるのか。まあ、それを最初に想定して準備をしておくっていうことと、で、その、リスクが、えー、リスクじゃなくて、そのいろんなトラブルが起きないように準備をしておくっていうことと、起きてしまった場合にどうするかっていう、その時の準備をしておくことっていう、このリスクマネジメントも2つあるんですよね。なので、まあそういうこととかを体制的に整えておくと、まあいざという時にね、慌てなくて済むかなっていうのが、まあリスクマネジメントとしては大きな、メリットになるところですけれども、じゃあ、それってどうしたらいいのって、どこにそういう基準があるのっていうところで、今、このエステティック JIS というのがね、運営に対しての体制を整えていくときに、まあ、こういったことを整えていきましょうっていう基準なんですよね。そう。今、最初にお話ししていた段階で、例えば、まあ、売り上げを上げるためには皆さん本当にいろんなことを試行錯誤してると思うんだけれども、じゃあそのリスクマネジメントって何をどのようにすればいいのっていうのが、まず最初の段階で、そこがわからないですよね。
そうですね。なんか、
何したらいいんだろうってい
そう
う。
そうそう、ふわっとして、なんか、ちゃんと知らないとわかんないですね。
そうそう。だから、やんなきゃいけないんだなっていうのはわかったとしても、じゃあ何をどこからどう始めたらいいのっていうところがわからないですよね。それを今この JIS 企画っていうところで、まあ、エステティックサロンの過去のいろんなトラブルとかも踏まえて、ここはこのように体制を整えておきましょうっていう企画を、この標準化っていうんですけれどもね、お客様が安心してサービスを受けられる。で、このサロン側も安全なサービスを提供できるっていう、まずその基準ですよね。で、まずその基準ということで、この JIS 企画っていうのが今開発されていて、まあ、来年の8月に経済産業省から正式に発表されますよっていう準備を今しているところなんですね。なので、まあそういうことも、じゃあこの基準ってどんなものがあるのかなってまず知ってみるっていうね。小さなサロンさんだったら全てがすぐ整えられるわけではないかもしれないけれども、先ほどお話ししてた知ってるのと知らないのではまず大きな違いがある
そうですね。
というところですね。
そうですね。なんか本当に、小さいサロンだと、狭い世界の中で、なんかこう、完結しちゃいそうなんだけれども、ちゃんとやっぱりその業界としてのね、何が大事なのかとか、何を準備すればいいのかっていうのは知っておかないと、ね、なんかいろいろ起こった時に、大変なことになりそうです
それでね、
ね。
まずは大変なことにならないように、今、
うん
北村さんおっしゃっていただいたみたいに、その大変なことにならないように体制を整えるっていうのも大きな目的なんですけれども、結局はお客様が安心してそのお店に行くことができるっていう、これね、本当に活用していけば、集客に大きな、
あ、そっか。
メリットになってくるところなんですね。はい。なのでまたね、次回引き続きそんなところもね、お話しできればなと思ってます。
ああ、この店はちゃんと基準を分かってるんだっていう、まあ、証明ができれば確かに集客にね、
そう
役
なん
立ちま
です よ
ね。
ね。はい。
はい、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。今日はね、エステティック JIS 企画について、もうそもそもその JIS 企画って何なのっていうところでね、少しお話をさせてもらいました。はい、それでは皆様、今日も一日、明るく元気に美しく、ご機嫌にお過ごしください。